その冬の西の風の季節は、次郎の家の暮らしも村の漁師同様に苦しかった。大家は崩れても、お釜の底にはおこげが残っていると村の人がよく言うが、収入がなくなってもしばらくはやりくりして食べるのにこと欠かなかったが、しかしその冬にはもうやりくりもできなかった。その上、思いがけない時に子供が二三人連れ立って表から入ってきて、今年はおにぎり出ないの?とくめめに聞いた。胸をつかれて三四年前のことを思うが、何もしてやれないことが一層つらかった。裏の家の背後に30坪ばかり畑が残っていて、くめめはそこに大根など自家用の野菜を慣れない手で作っていたが、夕のおさいを畑に探しに出ると、そこから見えるすぐそばのあんごの長屋で、裏側の低い板屋根の上に洗ったおひつを乾かすために乗せたまま取り込んでないのが、しばしば目に留まった。その夕、炊く米がないという表示であることは分かっても、分けてやる米の余裕はなく、心を鬼にして見ないことにした。長吉のうちも三吉のうちも大変であろうと、胸のつぶれる思いがしたが、こんな時は、くめめでさえ、財産を平利のように捨てた常蔵を恨めしく思うのだから、まして常右衛門も、お松も、お清も、長吉一家も三吉一家も常蔵夫婦を恨んでいるだろうと、くめめは胸を痛めた。特にお清など、こんな貧乏にするのは次郎のお父さんのせいよ、とあからさまに愚痴を言うし、常右衛門でさえ不機嫌に次郎を叱り飛ばすことがあった。これでは年の瀬も越せないと訓にしていたが、暮れが迫った時、徳良村の旧小作人が三人前年のように各自もち米を五升に、大根やネギや人参などを持って挨拶に来た。おかげで新年を迎えることができたが、餅をつくにしても、長吉と三吉との家族を招いただけでひっそりと、絹の音が外に響かないように気を使った。私どもも暗号になったと、くめめは自らに言い、人にも言ったが、餅を突き上げると以前の暗号たちのうちに、少しずつでも分け与えなければ気が済まなかった。そんな場合、くめめは家人に決まっていった。本当に、常蔵は罰当たりですよ。あの子のおかげで、だがこんな苦労するものね。実はそういうことで、他の人が常蔵について愚痴や国事を言うことをやめさせようと予防するのだった。毎年2月が漁村の暮らしの最も厳しい時である。しかし、もうしばらくの我慢で、西風が止んで沖に出られる日になるという希望があるから、不自由や飢餓感にも耐えられた。2月17日の朝、森家獅子山から小川という人柄の卑しくない40歳ばかりの男が訪ねてきて、ハマチ一本と白米三升ばかりを神前にあげてくれと言った。くめめが応対して、神を祀っていないからと断ると、若旦那に助けられて、こちらへ17日に数回訪ねたこともあり、我が家では毎月15日に集まって、助けてもらった感謝をしていると話した。とにかく、奥の六畳に生じて、長男が財産を捧げて家を出たことを手短に話して、この通り何も祀っていないと床の間を指した。床の間には、維新当時、居候部屋に1ヶ月近く滞在していた日本画家がお礼に残した山水の軸がかけてあるばかりで、その前に小さな八つ足が置いてあった。小川は八つ足に米と鮮魚を乗せてから、しばらく合唱していたが、改めてくめめに言った。常蔵の大英断について知っていて、毎月17日にお礼にここまで来たが、訪れる勇気を欠いてすごすご引き返したけれど、これからは上がらせてほしいと。 クメメは驚いて聞いた。その後、常蔵にどこかでお会いになりましたか？お目にかかりたいのですが、どちらにおられますか？私どももう知りません。と答えてから、クメメは備えたものを八つ足から下ろして、これはいただけません。と辞退した。神様にお礼としてお供えしたものですから。ご覧のように神様を祀っておりませんから。あのお方はよくおっしゃいました。神は神棚や社におるのではなく、愛をするところに感じられると。ですから、神様はもうお納めになりました。これで念願の17日のお参りができました。総賀は安心したように言って慌てて帰っていった。同じ日の1時過ぎに宇治郡の元吉原村から来たとて、50歳ばかりの上品な婦人が訪ねてきて、久米目に慣れ慣れしく挨拶した。大奥様、吉田でございます。若旦那様に助けていただいて、よく東側の居候部屋でお世話になりました。特に17日に参りまして。若旦那様がお宅を出られたと伺いまして、昨年一回上がりましたが、お取り込み中で、お言葉もかけないで戻りましたが、もう落ち着いたと伺いまして、お参りに参りました。お参りさせてください。落ち着いたと申しましても、ご覧のように、私どもが雨露をしのぐ草屋ができましただけで、神様など祀っておりませんが、若旦那様はこちらでございませんか？村から出まして、どこにおりますやら。やはりさようでございましたか。若旦那様は偉いお方ですわね。手前はこちらのお屋敷で助けていただきましたので、どうぞ拝ませてください。神様は祀っておりませんけれど、若旦那様の時もそうでしたが、男の間に向かって拝をさせてくださればいいのです。久米目はやむなく奥の座敷へ通した。吉田と名乗る婦人も八つ足の上に持参した大小の紙袋を乗せて山水画に向かって拝んでいた。背後におって、久米目は異様な感銘を受けたが、また居候部屋に多くの人が集まった頃、その方はすべて春子やお達に任せきりで顔も出さなかったことがすまないように感じられた。吉田夫人は灰を済ませるとしんみりした調子で、これで手前は肩にかかった重いものが降りて、せいせいしました。ありがとうございます。できれば毎月17日には伺わせていただきます。と言って、茶を入れるからと引き止めたが、急いで帰っていった。クメメは狐に包まれた気がした。クメメは狐につままれた気がした。紙袋は白米の袋、小豆の袋、豆の袋なので本当にありがたかった。鮮魚を切り身にして、お松が裁縫の師匠のところから帰るのを待って、白米や糖類とともに長吉と三吉の家へ持たせてやった。神様のお下がりだという言葉を添えて、初めて神様から何かを授かったようにありがたかったからだ。しかしその夜、意外の客が現れて、せっかくの昼の喜びを台無しにした。夕食が済んで間もなく、常蔵の村役場時代の同僚の伊原が、天理教の沼津の教会の大松会長だという男を伴って訪ねてきた。 大松会長には面識のある家人はなかったが、伊原は親しかったから、奥の座敷へランプをつったり、大当てをして通ってもらったものの、伊原がすでに大岡村の大普請をした学頭協会の役員であるので、家人は嫌な予感があった。二人は相談したいことがあるから、長吉と三吉のほかに、村で信者と思えるものをすぐに集めてくれと言った。長吉と三吉のところへはすぐにお松を使いに出したが、ほかに信者と言えるものは、津右衛門も久米目も思い出せなかった。四郎が生前に学頭協会の建築に檜の寄進に来たとき、いつも同行した二人の熱心な若者があったがと、三原が注意した。亡き四郎の名が出るのはつらかったが、津右衛門夫婦が娘たちと話し合ってみると、四郎の親友で若い衆の佐七と与一だということで、その二人にも使いを出した。半時間もしないで四人集まったが、三原と大松の二人は、津右衛門夫婦にも一緒に聞いてもらいたいと言って奥の座敷に引き止めた。話というのは、津右衛門夫婦にとっては全く七面倒なことだった。常蔵がここを去るずっと前に、天理教本部から柳原宣教所の設置の許可を得ている。県庁から認可があれば、この屋敷内の土地に天理教柳原宣教所という教会が当然建築されるはずであった。それがどういうわけか認可にならないで、常蔵はこの土地を去ってしまった。しかし、この地所に柳原宣教所を設置するというのは神の決定したことであるから、たとえ常蔵がこの土地を去ったにしろ、神の決定は実現されなければならない。それについて、常蔵がこの地にいないのだから、常蔵に代わって、直ちに誰か担当者を選出して、その実現を図るようにとのことであった。常右衛門夫婦は困惑して尋ねた。それは常蔵の考えでございますか。県庁の認可があれば、常蔵は再びここに戻るつもりではありませんか。これは神の考えであって、常蔵さんは感知しません。また県庁から認可があっても、あの方はここへは帰る意思はないようです。常右衛門夫婦は失望に顔を見合わせて言葉をなくした。すると伊原は長吉に常蔵に代わるようにと話した。長吉はしばらく考えて断った。兄は立派な人でしたから神の使者になれましたが、手前は学もなし、心も兄のように素直ではなくて怒りだらけの人間ですから、それは辞退します。すると常蔵さんのご兄弟では、三吉さん、あなたは一人しかありませんから、あなたになってもらいますよ。めっそうもない、手前は沖へ出ることが好きで、漁師のことしか知りませんから、できません。第一、神のことなど考えたこともなし。ダメですなぁ。長吉さんも三吉さんも、お兄さんが神さんに財産をあげられたことを喜んでいないから、そうおっしゃるんですか。喜んでいると言ったら嘘になりますが、しかし、兄が自分の財産をどうしようと、手前は文句を言う筋もありません。思い切ったことをしたものだと、ただ兄の無欲を呆れたり、驚いたりしています。と、長吉はあっさり答えた。三吉は何も答えなかった。伊原は二人の若者に意見を聞いたが、二人も互いに顔を見合わせたきりで何も言わなかった。伊原は思い余ったように常右衛門の方に向いていった。森さん、この家はあなたが戸主をなさっているから、あなたになってもらうよりありませんね。長吉さんも三吉さんも辞退なさると。戸主といっても、手前は当に隠居しまして、 世蔵に家督を譲りましたからな。私たちは隠居して留守番のようなものですから困りますね、と久米目が添えた。お留守番のお役として引き受けていただけますな。剣の認可があっても世蔵が帰らないというのですから、引き受けるというのは責任をこの老人が全部引き受けることになりますな。困ります。大変ご迷惑のように勘違いしていられるようですが、神様ごとですし、この家に柳原宣教所の理が降りているのですから、森さんはこの家にお住まいであり、名誉のこととして引き受けてくださるべきですな。前は神さんのことだぞ存じませんからな、とデモはにがりきった言い方をした。おじいさん、あの子の尻拭いを私たちは随分しましたね。相続人のしたことだから他人に迷惑をかけてはならない。すべて私たち二人で引っかぶろうと励まし合って、こんなふうに身を落として、本当は恥ずかしくて村にもいられない状態ですが、ただ誠実だ、正直者だと思ってもらえるから恥を忍んで暮らしていますね。こうしてお二人の先生が持ってこられたお話は、あの子の最後の尻拭いでしょうから、お断りしたら、今頃のおじいさん、あんたの苦労が最後に水の泡になるかもしれません。神さんのことなど誰にもわかりません。見たものもないのですもの。ですから、お二人の先生のお話、神さんのことではなく、あの子の最後の尻拭いだと考えて引き受けましょうね。本当にあの子は親に苦労ばかりかけて困り者ですが、志に生きるのですから、おじいさん、お互いに目をつぶりましょう。久米部の言葉に常雄は何も言わなかった。しばらく皆沈黙していたが、常門の沈黙は久米目の言葉を入れたものと理解されて、伊原は改めて、どうぞお願いしますと常門夫婦にお辞儀をした。これで話が済んで、先生方が引き上げるだろうと、ランプのない暗い八畳の座敷に控えていた長吉の家内やお松が急いでお茶の用意をした。しかしそれまで黙っていた田舎の老人のような大松会長が改まった態度で話し出したので、常門夫婦はびっくりした。柳原宣教所が本部でお許しいただいたときに、ご神体のお下げ渡しがありましたが、森先生は認可があってからお祭りするというお考えで、私の教会でお預かりしてあります。そのご神体をこちらへお移しします。いつまでも宙に置いてはいけませんから。その話の意味が常門たちにはわからなくて、みなポカンとしていた。この座敷の床の間に少し手を入れれば、社を収めることができますな。どうでしょう、伊原先生、と大松会長は伊原に話を向けた。そう、正式ではなくて認可が降りるまでの仮のお社だから、多少狭くてもいいでしょう。長吉も三吉も腕組みをしていて、それに対して反応を示さなかったが、 若い佐七と与一とは互いにひそひそをささやき合っていたが、佐七の方が思い切ったように、先生方、この床の間にお社を飾って神様をお祭りするのですか、と問いかけた。そうだよ。自分たちはこちらの四郎さんに導かれましたが、四郎さんはお祭りするのに反対でした。なあ、と他の若者の方に向いた。うん、四郎さんは賛成しないだろうな。四郎さんは亡くなられたから、その賛否を聞いているのではなくて、柳原宣教所の理として考えなければならんのでな。お社がなければ君たちも信仰の中心がなくて困るだろう、と井原が若者たちに言った。若者たちは先生が言い出したから反対しても無駄だというように黙ってしまった。森さん、こちらには床の間を改造してお社を納める祭壇を作るような大工がおりますか。おりませんな、と常門は反対をそう表したのだが、それは二人の先生以外の者には分かったが、井原はきっぱり言った。では学童の方から大工をよこして作らせましょう。大松さん、出来上がったらお宅の方からお社を届けてお祭りしてください。これで長い懸案が解決してようやく安心しました。それで本当に解決したというように、二人の先生はゆったりと西風に押されて帰っていった。後に残った人々は皆厄介なことになったと思ったが、そう口には出さずに座り込んでしまった。ただ久米めは四郎の名が出てから息子の亡くなった夜のことを思い出して、雨戸に砂粒を叩きつける西風の音に四郎の声でも探るように心はよそへ行っていたが、一日置いて実際に学童から大工が来て六畳の床の間を直した。